サバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
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 ブッダンサラナムガッチャーミ
ブッダンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
パーナーティパータヴェラマニシッカパダムサマディアミ
パーナーティパータヴェラマニシッカパダムサマディアミ
アディンナーダナーヴェラマニシッカパダムサマディアミ
アディンナーダナーヴェラマニシッカパダムサマディアミ
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ
スラメラヤマッジャパマダッタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ
スラメラヤマッジャパマダッタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ
サードサードサード
サードサードサード
はい、ゆっくりされてください。はい、いいですか。 リョウコさんはあれポッドキャストとか聞いてくださってるんですか。聞こえます。聞こえてない。はいはいはい。はい、ですね、この、池袋の会、これで3回目ですけども、こういう公共の施設なんでね、1時から5時までの間を使わせていただくという形なので、要するに1時以降、5時前に引き払わなきゃいけないんでね、ちょっと時間きついですけども、この間なんかもこの後でね、みんなでお茶飲んだりしてますので、もしお時間の自由、余裕のある方はね、また参加してください。はい、それで、これはここはね、こういうところはもちろん予約して、空いてる時に、使わせてもらうって形なんで、こちらの希望はあるけども、いろんな都合があるから、日にちがね、ちょっと一定しないんですよ。で、だいたい第2日曜っていうことを目安にはしてますけども、ちょっと必ずしもそうではないっていうことをね、してください。でも、私のポッドキャストの一方案のブログを見ていただいたら、いつも、必ず、アナウンスがありますのでね、そうしてください。で、来週、ですね、来月はですね、5月の10日ですね、ゴールデンウィークが終わった後に、やりますので、ね、で、来月からはちょっと部屋を大きくしますので、ここ第3話室1部屋ですけども、向こうの第1、第2を、ね、両方借り切る形にして、もうちょっとゆったりした空間が取れると思いますので、でその後ね、6月の分もこの間、予約できたんですけども、それがね、ちょっと第2が取れなくて、第1になったので、それが6月の7日だったですよね。6月の7日、ですね。それで、だいたい私らは第1日曜日を挟んで5日間セッションやってるんで、ってことは結局セッションがね、 1週間後になりましたので、そうしていく、だから6月の第2日曜を挟んだ5日間という、ね、ことになります。ですから、セッションというのは一本でやりますので、時間は自由に調整できるので、ね、こういう、外の、ね、会場を借りる場合はちょっとこちらの、都合に従うしかないんで、ね、やっぱりここが第一優先になりますので、だから池袋の、日取りを決めてから一方案の、いろんな日取りが決まるという形になりますので、はい、すいません。で、それで、毎回言ってますけども、ゴールデンウィークもね、また、一方案の方でセッションをやります。で、それで、2日の土曜日から6日の水曜日までですね、いつも金曜日から火曜日までやってるんですけども、今回は皆さんの、休みの都合に合わせて、土曜日から水曜日までですね、だいたいどこ の, 会社でもお休みになるかと思いますので、ぜひいらしてください。もうちょっとゴールデンウィークだからさすがに前もっての予約がどんどん入ってきちゃってるんで、もし宿泊されたい方はちょっと早めにお願いします。で、日帰りのは、いつでもいいですけどもね、はい、セッションはこの間火曜日に終わったばっかりなんですけども、ちょっとメールにも書きましたけどね、やっぱりセッションをやると本当にいろんなことが起こるんですよ。参加者の中の間でも、そして私自身にも、あるいは一方案っていうね、場所に行ってもですね、はい、ですから、なんていうのかな、どんな理屈をこねてもね、とにかく座ることによって何かが起こるわけで、だからいろんなことを考えるのはいいし、いろんなことをするのはいいんですけども、それがやっぱり座るっていう非常に単純明快なことにつながっていかないとね、やっぱりどうしても理論倒れになるには決まってますから、ですから、こういうところでこういう話をすること、ディスカッションすることもね、みんなすべてが 別に話し合いのための話し合いをしているわけでもなくて、やっぱり座るっていう非常に単純明快なところに結びついていく。でそして結びついていた時に何か、非常な不思議な出来事が、ね、起こってくるっていうのが、まあ、瞑想のリアリティですから、ぜひね、そうしたいと思います。まあ、ですからとにかくね、今年からはもうちょっとね、座るっていうこと自体を、きちんきちんとねやっていきたい。だからそれのためのね環境とかを、いろいろね整備していきたいなと思ってるんですけど、はい。それでまあこれは私事でもないんだけども、まあちょっと私もブータンちょっと行ってきますので、それがゴールデンウィークの、の接種が終わって、で10日の日にこう、来月のね新しい地球の会をやって、でその翌朝もう、バンコク行きの乗って、で翌、月曜日に出て、で火曜日の朝にはブータンに着く予定です。でそれで、27日8日ぐらいまでですね、半月ぐらいをちょっとブータン見てきて、で、まあメールでもね、動画とかたくさん今紹介してますけども、あんなヒマラヤの山奥の国、ちっちゃなちっちゃな人口60万人、面積って言ったら九州をちょっと小さくしたぐらいね、ほぼ九州ぐらいの大きさだから、まあ、なんだけどもとてつもない大きな意味をね日本にとって、そして地球全体にとって持っているんですよ。そしてそれだからこそね、本当、経済力なんか全くなくて政治力も全くない国なんだけども、世界中が全く無視できなくて非常に強い尊敬を抱いている。でその尊敬を抱かれるっていうことがとてつもなく強いパワーになるんだっていうね、ことですね。 だからそういう意味で、この21世紀の、地球の未来のために、ブータンという国が非常に重要な意味を持っているっていうことを、ちょっとでも今未来を手探りしている人たちは共通にね持っている感覚なんですよ。これは地球全体においてですね、ですからとにかくね、まあ、ブータン見てきて、いろんな報告をして、それで、いろんなね行けば当然つながりはできますから、そういうねつながりを作っていきたいと思います。で、まあ、幸いなことにもすでにブータンの中での非常に、中枢の、ね人たちとつながりがもうすでにできつつあるん でブータンというのはもう仏教がもう中心の中心に、ね、ある国ですから、まあ、それはビルマとかと全く一緒でね。でその仏教が社会の中心にあるっていうことが日本の我々はうんともすんともピンとは来ないんですよ。で例えばね大学生の卒業の進路としていろんな進路があるわけですよ。大学に行くとかどこの会社に行くとかね、製造業に行くか金融関係に行くか、あるいは学校の先生になるかね、まあ、いろいろあるんだけども、その中でお坊さんになるという選択はないんですよね。そういうことは進路指導としてはしないんですよ。そんなの当たり前じゃないかって思われるかもしれないし、そしてそれは日本では当たり前で、で日本ではお坊さんというのはそのお寺に生まれた人たちがなるもんだっていう、まあ、いわゆるお寺のっていう非常に特殊な人たちがいて、でその中でなんかいろんなことが行われて、一般の我々は一切関係ないっていうのが今の日本のリアリティですよね。だからお寺でも生まれてない人間が将来の選択としてお坊さんになるっていうことは発想としてすら存在しえないんですよ。でそれをこれは発想としても存在してないってことすら気づいてないっていうねっていうところで、だけどもそれが発想として存在する国は当然あって、ビルマももちろんそうだし、チベットももちろんそうだし、ブータンももちろんそうだし、だからそのことの意味をね、考えていきたいと思います。でだからそうじゃないと、その我々が今仏教を勉強してるって言ってもなんかね、やっぱりどうも どっかのところでピント外れになってきてしまうんですよ。でそれどういうことかっていうと、結局その何ていうかな、その自分の進路としてね、その何ていうか、普通にまともな大学生たち、本当にきちんと知性もあるね、抜群のそういう人たちが進路として、じゃあお坊さんになろうっていうね、っていう選択が、発想としてがないっていうことは、結局仏教なんてなんかどっかわけのわかんないところのものになっちゃうじゃないですか、ね、だから要するに真面目に扱われていないわけですよ、ね。でまあ、学問的には、学問の対象としては仏教学っていう、日本の仏教学は世界最高水準だけども、最高水準の一つですけどもね、だけどもその、生き方として、修行として、仏教を本当に、真面目に自分の人生のど真ん中のところで考えるっていうのが、日本の場合はないですから、これがないってことをまず皆さんに自覚してほしいんですよ、ね。っていうのはない、何かないものっていうものは、あ、それがないんだってことは気づきにくいのね。これ本当そうなんですよ。でそれはそういうものがあるところへ行って、ああそういえば日本にはそういうものないんだよなってことに気づくわけね。でそれはね、多分 この中にいらっしゃる方は今ビルマの人たちと関係を持ってる方多いから感じると思うけど、ビルマにはそれがあるんですよ。だからビルマにはそれがあって、そういうビルマの国で育った一般の人、そしてお坊さんたち、海女さんたちっていうのが全然違うでしょう、ね。でそれと全く同じことはチベットにも言えて、まあブータンにも言えて、ね、だから、まあ、私らが今ここでやってることは、もうちょっとね、仏教っていうものを真面目に扱おう、まあ、別に皆さん不真面目に扱ってるって言ってるわけじゃないんだけども、そのぐらい、のものなんだっていう、ね、こと。だからそれは日本の中にいるだけでもうんともすんともピンとこないから、だからやっぱり僧侶とのつながりをね、持って、そういうことをね、自覚するとこからね始めたいと思います。はい、それ一応ね前振りで、今日のね題は、新しい地球のためのコミュニケーションとしてます。でこの新しい地球の会の目的っていうのは、この、前2月3月の2回ほどで、述べまして、でで特に私らのスタンスですね、そのものについていろいろ説明、してきて、だからそれがいろんな今までの文脈の中でどう、つながって今この新しい地球の会をやろうとしているのかっていう説明で終わっちゃった。今まで2回終わっちゃって、だからなんかまあ普通に単純明快になんか瞑想を勉強したいとかねっていう人が来たらちょっとね面食らっただろうけども、まあ今日ぐらいからね、もうちょっと、基礎的なところからね探求していけると思いますので、だから、まあここでも要するに新しい地球の在り方を、探っていくっていう文脈の中で、仏教の、実践をですね、もうちょっと詳しく見ていきたいっていう、ね、ことで、だから仏教の実践を実際に探求することなんだけど、それを、その個人じゃなくてね、なんか私がなんかいろいろ悩みあるからそれを悩みから解放されたい、っていうのもいいんだけども、それをもうちょっと大きな文脈の中で、ね、地球全体の文脈の中で位置づけるっていう作業をね、ここではやっていきたいと思います、ね。だから皆さんの中でいろいろ抱え込んだ問題を解決するっていうことと、地球全体の問題を解決するっていうことが、その関係があるというか全く同じなんだっていうね、だから自分の中のいろんな問題がそのまま、地球全体の問題として現れている。だから地球全体の問題を解決するっていうのことがそっくりそのまま、自分の問題を解決するっていうね、ことになるっていう、そういう文脈ですね。はい。で、まあ、一方案で話しているのはね、かなり、もう特殊、まあ、特殊じゃないんだけども、かなり、細かい、話題について毎週毎週話しています。 でこの池袋の会はもうちょっとね、誰が聞いても分かるような話をしたいと思ってるんだけども、なかなかそうもいかなくて、まあでも なるべくこの、池袋の会はそういう、話をねしたいと思っています、はい。でそれで今日の主題がコミュニケーションで、コミュニケーションっていうのは仏教の場合で言うと、もちろん話し方ですね、話すこと、ね、ですから今日は、どういうふうに言葉を使うべきなのか、でこれはもちろん戒律といろいろまともに絡んでくるし、でそれとコミュニケーションっていうことと、それからそれが、瞑想っていうこと、特に、慈悲の瞑想ですね、それとどういうふうに絡んでくるのか、そしてそれが、例えば呼吸を見るっていうことと、どういうふうに絡んでくるのか、ね、そこら辺を、ね、全部まとめていきたいと思います。っていうのはね、その、まあなんていうかな、そういう、呼吸を見るとか、慈悲をするとか、話し方ね、というふうに話を、しなきゃいけない、ね、まあ、嘘をつかないとかね、荒っぽい言葉を使わないとか、まあ、いろいろあるけども、そういうことがなんか今までだとね、要するに点々バラバラに教えられてきたわけですよ、ね、はい、じゃあ皆さん慈悲の瞑想しましょうで慈悲の瞑想の時間があって、はい、じゃあ皆さん呼吸瞑想しましょうって、アナパナ瞑想があって、はい、じゃあ戒律としてムサワダベーラマに、はい、嘘をついちゃいけませんよってね、ことがあって、でそれはそれでもちろんいいわけですよ、ね、最初からあれだとあれだから、ね、だからそういうふうに、まあ基本線としては、そういうふうにいろいろバラバラに教えられてきたんだけども、それがそこのところでどういうふうにつながっているのかね、そういうことをね、ここでは見ていきたいんですよ。でなぜそんなことをしなきゃいけないのかっていうと、本当の意味で慈悲を理解するためですね。で本当の意味で呼吸を見るためですね。で本当の意味で、コミュニケーションをするためですね。でそれをしない限りね、呼吸を見ることも慈悲を送ることも、人とコミュニケーションすることも無理です無理でね、この間も先月も言われましたけど、もうそんなこといいから、とにかくどうやって呼吸見たらいいんですかってね、テクニックだけ教えてくださいってね。でテクニックがそのだからそれが ABC でそんな難しい話あとってね、わけにはいかないわけねわけにはいかない。なぜかって言ったら、そんなテクニックで、はい、相田さん、ここのほらほらヒヤッとするでしょ、そのヒヤッとするとこにあれして、でそれではっていうようなことをいきなりやってもうまくいかないんですよ。でうまくいかなかったじゃないですかね、うん、で慈悲でね、慈悲の言葉って皆さんも覚えてると思いますけどね、私が幸せでありますように、私の親しい人が幸せでありますようにね、生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものの苦しみがなくなりますようにってね、そういう言葉ね、覚えてると思うし、散々お唱えしてきたと思うけども、だからといって、いつも慈悲を持ち続けていられない自分っていう、ね、ものがあるわけですよ、ね、だからここではだからそういう基本的な、テクニックももちろん扱いますけども、主にねここでやってるのはそれから一歩、突っ込んだところでのね話をします。じゃあそれは、まあ、それは先週か先々週か言いましたけども、それは何て言うかな、テクニックが初級で、でここでやってることが中級というそういう話ではなくてね、ここで話していることをまず最初に抑えない限りは呼吸を見ることもできないし、慈悲を本当に、慈悲の生活をすることもできないし、人とコミュニケーションをすることもできないっていうね。だから、言葉なんですよ。でだから要するに私は、 瞑想を生まれて初めてやる人にも、分かってもらえる話をしたいというか、そういう瞑想を初めてやる人に向かって話をしているつもりなんだけども、なかなかそれが分かってもらえなくて、っていうのはなぜかって言ったらば、それも同じでね、その瞑想をするっていうことは、今まである一定の生き方を我々はしてきて、でその一定の生き方が苦しみを生んできたから、そのある一定の生き方そのものを根本的に変えようっていうことが瞑想なわけですよ。だけど誰も与田さんなら与田さんがね、今まで自分はこういうふうに生きてきたっていうことに気づくことは非常に難しいわけですよ。なぜかといったら、もう30年40年50年やそう生きてきちゃったから。いや、それも1ライフだけじゃなくてね、ずっと何ライフもね、何世にわたってそう生きてきちゃったから。だから例えば癖っていうものをね指摘されてもやっぱ困るわけですよ。なんていうかな、癖っていうのはもうあまりにもその人にとっては自然だから、あなたそういう癖がありますねって言われても、あ、そうか、私そういう癖があるのかってね、そこで初めて気づくけども、それ以前は全然気づいてなかった。そしてその癖に気づいてもなおかつ、難しいっていうの、それを変えていくのはね、っていうことなんですよ。はいはい。でちょっとすいません、また長くなっちゃったから、じゃあどんどん入っていきますね。はい。でそれで、今日はね、コミュニケーションと、コミュニケーションと、それは即位様の慈悲の問題と重なって、で そしてそれが、なんていうかな、今までの言葉で言うと我々が、thinking に閉じ込められていたっていう、なんていうかな、こととも全部つながってきますので、ですからね、なんていうのかな、そのとにかくね、皆さん、大体ほとんどおなじみの人たちですけども、例えばそれおなじみの人だから大体わかると思いますけども、なんかの期待をして多分この会に来るわけですよ。だけども私がお願いしたいのは、そういうことを一旦置いて、でそれで、自分自身がどういうふうに生きてきたのか今までね、っていうことを考える一つのきっかけとしてほしい。そして自分が今までどういうふうに生きてきたかっていうのがはっきり分かれば、でその今までの生き方が同時に苦しみを生んできたんだからね。だから、その生き方を変えることによって苦しみを解決していくっていうことになるんですよ。ところが問題はね、瞑想がどうしてこんなにうまくいかないのかって言ったらば、その今までのやり方をそっくり、今までの生き方をそのまま やりながら、なんかテクニックだけでもって、奇跡が起こることを待ち望むってことになってしまうんですよ。起こんないですよ、そんなものは。奇跡っていうのは今までの生き方を変えた時に起こるもんであって、その今までの生き方をそっくりそのまま延長しながら、でなんかテクニックだけをマスターすればね、なんとなく奇跡が起こるっていうことを期待するかもしれないけど、それは起こらないです、ね。こんなこと言うのは私ぐらいだから、私しか言えないが私が言っちゃうんだけどもね、普通はほらこう皆さんほらテクニックを覚えてください、テクニックしたらこういう奇跡が起こりますよっていうような話し方を普通先生たちするけども、そうじゃないんですよ、ね。だからそれは私はテクニックが意味ないってことじゃなくて、その我々の今までの生き方をただ延長したままで、でテクニックだけをマスターして、そのテクニックをやることで何か奇跡が起こるっていうことを期待するのはやっぱりあまりにもレイジーだってね、怠けすぎているって話なんですよ。だからここでお願いしたいのは、今まで自分がどういうふうに生きてきたのかっていうね、そこを見ていくことですね。はい。でそれでね、今日はね、ちょっとさっきも言いましたように、 コミュニケーションというのは人と人とのつながりということで、これはもう完全に戒律の問題と重なってきます。でそれで、今日はね、戒律といってもいろいろあるから、さっきも今さっきお唱えしましたけどね、ムサワーダ、ベーラマン、スイッカーパダン、サマディアミってね。でムサワーダとは何かってことで話せばまあいいんだけども、今日はねちょっと別、それは普通の誤解の中 4つ目ですよね、4番目の、ね、不毛誤解ですけども、今日はね、だから、この言葉の使い方、しゃべり方っていうことに関して、仏教の場合いろんな、レベルでの戒律があるし、だからその中でもね、特に、一番現代的な戒律の一つであるね、トクラムタハンさんの14の戒律のうちの、これ何番目かな、8番目かな、8番目ですね、そこを今日はちょっとやってみますね。でだから戒律だから当然、具体的にこうすべきだ、あるいはこうしてはいけないというような話に当然なりますから、だから当然、どう生きたらいいのかね、非常に分かりやすいと思うけども、だけど本当に大事なのはその、もっとそこにある、ね、部分ですからね、それを、ね、見ていきたいと思います。でそれをすればそれがそっくりそのまま、慈悲の問題にもなるし、でそっくりそれがそっくりそのまま、呼吸を見る問題になる、あるいは逆に言えばなぜ呼吸を見ることができなかったという問題にもなるし、どうすれば呼吸を見れるのかという問題にもそのままつながります。そしてそれがどうしてこの世界がこんなに苦しいのかという問題とも、でどうすれば新しい世界を作れるのかという問題とも、でどうすれば人との温かいつながりが持てるのかという問題とも、どうして今までは自分はなんか世間から切り離されちゃったような気がしてたのかとかね、いうのの問題とか全部つながってきますからね。はい。でそれでね、昨日私、もちろんブラジルじゃないや、鎌倉の山村川さんに住んでるんですけども、昨日土曜日はね、土曜日の朝は英語による法話と座禅の会やってるんですけども、昨日はね、ブラジルの人がいらして、ブラジルの男の人とその人のパートナーである日系のブラジルの人と、それともう一人ボリビアの人っていうね、友達なんか、今ゲストハウスに住んでるみたいで、皆さんご存知のようにね、ブラジルからの日系人たちが今職を失っちゃって、でそれで、ね、なんか政府が飛行機の、ね、チケット代をね保証して帰らせてるって、なんかちょっと非常に辛いことが行われてるんですが、幸いなことにその人たちはまだ一応職があって、ね、ちゃんと生きているみたいなんですけど、でその人はね、ゾンサル・ケンツェリン・ポチェのお弟子さんでもあって、インドのディアパークでなんか私のことを紹介されて、で日本に戻ってきた時に連絡取ってきてね、来たんですけども、ね、これから定期的に来るみたいですけども、で、でその人たちとね、ちょうど、鎌倉だから座禅会終わってから長谷の鎌倉大仏様をお参りして、で大仏様のお顔を拝見して、大仏様っていうのはこうなってるんですけども、あんま姿勢は良くないんで、あれは阿弥陀様だからしょうがないんですけど、本当にねお顔は私も一体あそこ何回行ったか分かんないんだけども、やっぱりすごいですよね。だから皆さんも一方へ来る機会があったらね、ちょっと早めに来て午前中ちょっと大仏さんをお参りして、ね、それで午後の1時に来るようなねことを していただいたらいいかと思います。早川の200円ですからね、午前中の方が空いてますからね、非常にいいと思って、でそれなぜ大仏さんの話をしたかというと、そしたらちょっとアメリカの新聞のサイトを見てたらいきなり大仏さんの顔が出てきちゃってね、何なんだと思ったら、で大仏さんの隣にミシェル・オバマさんがいるから、これ余計何なんだと思ってね、で半分が大仏さんで半分がミシェル・オバマさんで、どういうことなのってね、 ってことで、まあ、夕べ原文をお送りして、今朝ね大急ぎで翻訳してもう送ってありますから、まあ受けまあ、読んだ人もいるだろうし、まだの人は帰ったらメール開けてくださいね。まあ、ちょっとね急いで翻訳したんでちょっと完璧じゃないけど、まあまあ、理解していただけると思うけども、っていうのはね、まあ、こういうのを私なぜ紹介するかっていうと、その、まあ、さっきも言いましたように、その今ね、もう地球的な大きな流れがあるわけですよ。でそれがさっきも言ったように皆さんの個人の相田さんという個人の悩みとそれをどう解決するかっていうことが地球全体の問題と地球全体の問題を解決することと全く同じだっていうね。だから特にこの新しい地球の会ではこの地球全体の問題を解決するっていう文脈から個人個人の悩みを解決するっていうね、そういうスタンスを取りたいっていうことをね前から言ってきましたけども、でそれがね日本にいてそれがどのくらい皆さん痛烈に感じてるか分かんないんですけども、本当にね、まあ、世界の大きな流れがあって、で だけどそれは大きな流れだけども別に今の地球の60億人がそうだっていうわけではなくてね、そこに本当に気づいているのはまだまだわずかなんだけども、だけどもものすごい強い大きな流れが今来ているんですよ。でそれが、なんていうかな、ようやくね、そのどっか隅の方でこそこそとやっているレベルじゃなくて、もうアメリカのホワイトハウスで始まってるっていうね、いう話なんだけども、だからホワイトハウスの話だと当然日本のマスコミが取り上げるはずじゃないですか。だけども全く私も日本の、サイトもチェックしてますけども、ほとんどね、全くこの手の、ポイントオブビューはねないですね、全くないですね。ですから、まあ私が、まあ、こういうことを紹介してるんだけども、じゃあ何で言ってるか、まあ、要するにミシェルさんなんですよ。でこれが Lessons in Buddhism from the First Lady っていうね、ファーストレイディ、もちろんミシェルさんだけど、ミシェルさんから、仏教について学ぶっていうねっていう話になってくるわけね。これが今なんですよ。そこを皆さん本当分かってほしいわけね。っていうのが、なんていうか、ミシェルが、まあ、ファーストレディーですよ、アメリカの政治でしょ、なんかね、でそれと、まあ、私は仏教を勉強してるから、それと全然関係ないくはないわけです。で、っていうのはなぜかっていったら、もう、この問題意識を、アメリカの仏教徒はもちろんそうだけども、中国の仏教徒の人たちも、インドの仏教徒の人たちも、あるいはタイの人たちもね、みんな大体同じような問題意識、問題感覚をね、持っていて、でその大きな流れがあったところで今、仏教者の先生たちは発言していますから、例えばティク・ナット・ハンさんのもう典型的ですけどね、だからティク・ナット・ハンさんの発言を理解するにはこの大きな流れそのものを理解しておかないとどうにも分かんない、ね、で皆さんはまあこういうテラバーダとかねを勉強されていて、もう少なくとも日本仏教の文脈をさらにはるかに超えたところで仏教を見ていこうっていうねことで、で当然だからインターナショナルなね国際的な仏教の流れの中で仏教を勉強していこうっていう、そういう覚悟でやってると思いますけども、ですから今どういうふうな大きなインターナショナルな流れが来ているのかね、それをね、きちんと押さえてほしい。でそのきちんと抑えるにはちょっと日本語情報じゃ全然足りないのね。全然だってないもの、こんなこういうとこないでしょ、見たことないでしょ、ね、ですから、まあって言っても、まあそういうの全部英語情報なんて莫大だからとてつもない、とんでもそれを抑えるのはとてつもなく難しいことだけど、まあ私が気づいた限りはまあ紹介していきますからね。でそれでね、でどういうことかっていうと、まあ、ちょっと5分ぐらいこれまとめて今日の本題にちょっと入っていきますね。ちょっと5分だけくださいね。 まあ、要するにね、先週、G20 があって、まあ、みんなヨーロッパ行って、でその時に、もちろんミシェルさんのファッションがどうのという話ももちろんそれぐらいは日本のマスコミに伝えますけどね。だけど、彼女も別にいろんなことをやるわけですよ。でそれで、ロンドンのね、女学校ですね、女の子の学校ですね。でそれで、まあ、見るからにそのエスニックですね、そのいわゆるのイギリス人、普通の白人のイギリス人ではないね、まあ、ロンドンというのはものすごい国際的な都市ですから、いろんな、国の人たちがいるわけですよ、ね、でその普通 の, イギリス人ではない、ね、白人のイギリス人ではない、子どもたちがたくさん通っている学校へ行って、でそれで、まあ、そこでいろんな交流があって、で非常に強いコミュニケーションが行われたっていうことなんですよ、ね、でそれで、だから、まあ、そういうことを通じていろんなね非常に強い、コミュニケーションが、行われているのが非常に画期的で、でそのなんていうかな、ね、でそれでまあそれぐらいだったらまあいいんですけども、だけどね、それを説明するのにもうすでにいいですか、マイトリーってメッタですよ、ね、メッタっていう言葉を使ってこの現象を説明するんです。このことの意味わかります？つまりマイトリーとメッタですよ、慈悲の慈ですよ、ね、それが、一応国際的にシェアされていて、そしてマイトリーメッタっていうこの視点からミシェルさんのことを説明するっていうことなんですよ。でそれがね、これは仏教の新聞じゃなくて、何でしたか、ハフィントン、サイトっていうちょっとね、まあ、今アメリカ一番人気のあるニュースサイトの一つですけども、全然その何ていうかな、スピリチュアルなサイトではないんだけども、まあ、ただ非常にリベラルなサイトだからスピリチュアル系と非常につながってますけどもね、だけどこれを読むのは一般人です、一般人、ね、だけどもその一般人に向かってミシェルさんのことを、の非常にうまいコミュニケーションをやっているっていうことを説明するのにマイトリーとかメッタっていう言葉を使うことで説明するわけね。でそれが今のインターナショナルな流れです。ここを押さえてください、ね、でそれして、でもちろんね、当然まあ、マイトリーとかメッタって言っても、まあ、この読書、この多分ね読んでる読者のうちの多分私の感覚で10分の1ぐらいかなは多分分かってると思うけども、10分の9はまあ多分その言葉は知らなくて、だからその10分の9に向かって、マイトリって言葉を、説明していくっていうね、そういう流れでこの、文章そのものは書かれています。ね、それでだからこれ何が言いたいかっていうとね、そういうアメリカのファーストレイディっていう人が今、どういう活動をしていて、でその活動の、まあまあ、この人たちは素晴らしいって言ってるんですけども、その素晴らしさを、マイトリとかメッタ、ね、仏教の慈悲の文脈でもって、それをですね、その言葉を使わずに何か、なんていうかな、そこの方で言うんじゃなくて、もう実際にマイトリっていう言葉をもう文章の外に出して表に出してくるわけね。で実際書いてあるわけですよ、マイトリって言葉がね。でメッタって言葉も書いてあって、でそうでもだからマイトリってことはメッタって言葉はもう使っていいんだっていう、ね、そういうコンセンサスがもうあるんですよ、でそれが全然おかしくないっていうね、っていう、文脈ですね。だからそこがね、本当に、画期的なんですよ。ね、で、 だからそのなんていうかな、あの そこら辺をね、あのきちんとね、見ていっていただきたいわけね。はい。それで、あの、そうですね。はい。で、まあこれはね、あの、まあこれはもうすでに、皆さんに送ってあるし、翻訳もつけてますからね、あの、まあ読んでもらったらいいんだけども、じゃあちょっとマイトリのところだけね読みましょうね。ミシェル・オバマさんの、正直さと親切さっていうのはマイトリっていうもの、メッタっていうもののエッセンスである、核心部分であるっていうね、って言ってるわけね。でそしてこのサンスクリットの言葉メッタ、マイトリっていうのはメッタですよ、はアンコンディショナルフレンドシップ with oneself、ね、自分自身とのアンコンディショナル無条件の、友情、そして and from there the feeling of unconditional friendship with all others、 で他人との無条件の、友情ですね。だからこれはもうこれ見るだけで、あ、この人ちゃんと仏教の基礎を押さえてるなって分かるでしょ。要するに、仏教の慈悲の瞑想どうやりましたか、相田さん、ね、まず最初自分だったでしょ、ね、で自分に対して自分が幸せでありますように、っていうことをやった後で他人になったわけね、なるでしょ。でこれはもうこの部屋にいる人、このポッドキャストを聞いてる人だったらもうおなじみの構造なわけですよ。だから要するにまず自分との、きちんとした関係を築いた後で、他人との きちんとした関係を築くっていうのが慈悲の瞑想の基本構造ですからね。でそれは慈悲の瞑想の基本構造だけじゃなくて、慈悲っていうものをどう考えるかの、仏教の教えの基本構造にもなっていますからね。それが、だからきちんと押さえてるなってことはね分かると思いますね。そして This is a basis for compassion, the feeling of being at home in your own mind and body so that you are at home with everyone。だからもう自分の、心と体、この自分の中においてアットホーム、アットホームっていうのは、自分の内みたいなってことは非常にくつろいでいる、非常にゆったりとしている。で自分自身がゆったりとしているからそういう人間は他人に対してもゆったりでしょ。でこれはまあ皆さんの経験から言っても非常になんかピリピリピリピリピリピリピリピリしてあのカリカリカリカリして非常に人にあの当たってくる人間っていうのは一体誰に一番当たってるかっていうとその人自身なわけですよ。すでに非常にイライライライライライライライライライライライラ、すでに自分の内面でそうだから、だから当然そのイライライライライライライライラが他人に対しても出てきてしまう。でこれはまあ皆さんの苦い経験から言ってもね、あの分かると思いますけども、ね、だから当然他人との関係ね、要するに他人との慈悲をどう慈悲の関係を作っていくにはまず自分自身が、きちんとしていなきゃいけない、ね、でことでこれはそれだからこそ慈悲の瞑想がまず自分から始まってるっていうね、ことですよね。でそして、She expressed this in her interview with Oprah when she said My happiness is tied to how I feel about myself ってね。でこれまああのまあ我々の友人じゃないけどもオプラさんですけどねあのオプラさんとミシェルさんがインタビューして、でそして私の幸せっていうのは私が自分自身についてどう感じるかっていうね、ことと、そのままつながっている。だから、要するにこれどういうことかっていうと普通は幸せっていうのは外のね原因によって幸せになるね、あのそこに何かお金があったりとかあるいは綺麗な家に住めたりとかあのいい素晴らしいところに旅行できたりとかね、まあ、そういう思って外のことを追い求めていくわけですよ。だけども、そうではなくて本当の幸せはこの自分自身にある、ねっていうことですね。はい。でまあ、一応ねそれが、まあ、ちょっとこれは あれなんで、まあ後で読んどいてください。でそれで、じゃあ今日の本題入っていきます。 ね、今日のはね、ちょっとごめんなさい。はいはい、ごめんなさい。はい。ね、このティク・ナット・ハンさんの、の戒律の8番目にあるんだけども、The Eighth Mindfulness Training Community and Communication、ね、コミュニティ と、コミュニケーションに関する、戒律ですね。で、これがね、私も正直言って、なんていうかな、それはまあもちろんコミュニティ大事だし、まあみんな仲良くできたらいいよねと思うし、まああんまり修行道場でね、なんかギスギスした関係も良くないし、まあなん、なんていうかな、そういう意味で、なんていうかな、楽しいね、楽しいというか、まあ、いい人間関係を、まあこういう座禅会でも、あるいは、メソセンターでも、お寺でも、僧院でも持てたらいいよね。だからそのためには、まあ、いろんな規則があるのは当たり前だよねっていうね。ぐらいにしか思ってなかったんですよ、私はね。で、やっぱり基本的には、やっぱり呼吸を見ることとかね、なんか、その思いを手放して完全に、なんか、瞑想の対象と一緒になることとかね。なんか、そういうことが、なんか、もう100倍大事であって、で、まあ、だから要するに自分一人でこうやって、まあ、瞑想していてね、それで瞑想がうまくいって、ことが大事で、まあ、その上で、まあ、相田さんとも山下さんとも与田さんも、まあ、仲良くできて、まあ、それもいいんじゃないっていうね。だから、まあ、あんまり相田さんに向かってひどい言葉は使わないとかね、そういう戒律があるのは、まあ、まあ、もちろんそうだろうし、まあ、だけどそれ、そういうことに比べてやっぱりその呼吸を実際見ることとかねの方がはるかに重要だとかねっていうようなふうに思ってたこともあったんですよ。だからこれがもうとんでもない間違いでね。で、そのなぜ、このコミュニティっていうものが大事なのかってことは、コミュニケーションね、コミュニティとコミュニケーションも全く同じ言葉のファミリーになりますけども、が大事なのか。で、それはただ単に何て言うかな、自分一人が、なんか瞑想していて、なんか自分一人が心をきれいにしていって、まあ、あんまりみんなとね、つながりを持たないで、まあ、やって、いくのに比べて、なんか人となんかつながりを持つとかね、コミュニティをちゃんとするとかっていうのはやっぱり二次的なね、大事なことだけども最も重要なことでもないっていう、いうふうな誤解を非常に私も長く持っていたんだけど、とはとんでもないんですよ、これは。言ってること分かりますよ、私の言ってる、ね、だからなんていうかな、その、時々ね、瞑想センターなんかでもそうなんだけど、その、とにかく他人との関係を断ち切っちゃって、で、それでもう一切関係ないところで、なんか自分の瞑想をだけをやるっていうね、ことは当然、あれで、ことが時々あるわけね。で、なんていうかな。で、それはまあもちろんなんていうかな。他人とおしゃべりするとわーってまた思いが湧いちゃうから、湧いちゃうと心が集中できないから、で、そうだっていうこともあるんだけども、だけどね、どうもそういうことではないらしいんですよ。ね。で、それがどういうことなのかね。で、少しずつやっていきましょう。はい。ちょっと英語は読むとめんどくさくなるから、訳だけやっていくとね、もし我々がコミュニケーションがない場合ね、我々が、うまく、関係を持てないときに、 それはいつでも、セパレーションとサファリングね、それはお互いの間のその、が離れていってしまうことね、それと苦しみを生む。だからコミュニケーションがない場合にお互いにバラバラになっちゃって、でそれが苦しみを生んでいるっていうことを、非常に強く、意識している我々は、それで2つのことを、実践することを、誓いますっていう、ね、ことなんですよ。でこれ2つ、ちょっと今週話題になったことですね、コンパッショネイトリスニングとラビングスピーチね、コンパッショネイトリスニング、慈悲がこもったリスニングね、人の話を聞くこと、そしてラビング、それはまあ聞くことでしょ。 で話すことはラビングスピーチ、ラブが、ね、慈悲がこもったスピーチ、話すことですね。でコンパッショネイトリスニングっていうのは、ティガラさんの場合は別の言い方、ディープリスニングという言い方もされます。深く聞くことね。でそれで、じゃあ我々は深く聞くこと、慈悲を持って聞くこと、それをどういうふうにやるかっていうと、ここがもう、鍵になっていますけども、without judging ね、judge をすること。そして、reacting and、reacting、いきなり反応してしまうこと。ね、そして、refrain from uttering words that can create discord、要するに、不和ね、いろんなその、お互い の中を裂くようなね、いうような言葉を、話すことを、禁止することね、そしてお互いの仲違いをさせて、結局そのコミュニティそのものをバラバラにしていくような、ね、こと、そして、ね、だからその、でそうすることによって我々はコミュニケーションがいつでもオープンであることのためにあらゆる努力をする。そして、リコンサイルっていうのはお互いに、許し合うことですね、和解することですね。リコンシリエーションというのはこれは普通の政治の文脈でも和解ということでね、和平とかいう意味で使いますけども、お互いにぶつかっている同士がね、ところが、まあ、政治的文脈でもあるいは個人の文脈でも、使いますし、そして、そうすることによって全ての、コンフリクトっていうのはもうまさにその個人のレベルから国のレベルまで全部のレベルですよ。お互いの紛争ですね、ぶつかり合いですね、でそれがどんなに小さくてもそれを、解決していくことですね。はい。でね、でこの今言った中に、もうすべての答えが入っちゃっているんですよ。だけど、まあ、ちょっとね、これだけでちょっとなんか分かんないだろうと思うから、もうちょっと具体的なことを言いますね。で、それで、じゃあ仏教の、伝統の中で、それはどういうふうに扱われてきたのか、そのコミュニティってことに関してね。でそれで、皆さんもご存知のように、仏教っていうのは、必ず共同体を作ってきました。でそれが、最初期においてはね、お坊さんたちの共同体ですね。ビクならビク、ね、ビク人の人はビク人の人で。でそれがもっともっと、在家の人を含んだ形にどんどん、まあ、広がっていって、ね、今でももう まあ、まだテラバダの国のではね、サンガって言った場合に、坊さんたちのことを主に指しますけども、もう大乗の世界国ではサンガって言ったら当然、お坊さんプラス在家の人をね全部指しますね。今でティクナタンさんの立場だと、もうもちろん全員を指しますね。でだからそういうふうに共同生活が、大事だ。でそれで共同生活をやるにはもちろんいろんな工夫がいるし、いろんな規則がいるしということで、その原則としてお釈迦さん6つのことをね決めていて、でそれがじゃあどういうことなのかっていうと、Living together in one place、 同じ場所に一緒に住むことですね。で2番目が Sharing material resources でいろいろなその物質的なものですね、だから食べ物であったり、着るものであったりね、それをシェアすることね、共有すること、そしてそれから Observing the same mindfulness training で、同じ、修行をすること、ね、だから同じ修行といったってもちろん修行のいろんな段階もあるし、なんていうかな、それぞれの人が今現在やっている瞑想の課題っていうのは、それぞれ多少にずれるに決まってるけども、でも基本線としては同じことを、ね、やっているってことですね。だからまあそれをマインドフルネストレーニングって、まあ、言ってくれてください言ってますけども、そして、Practicing together and sharing the understanding of Dharma で、修行を一緒にして、一緒に修行をして、そしてダルマ、仏法の、理解を共有するということですね。まあここいら辺まではいいじゃないですかね。まあなんとなく分かるでしょうしね、まあなんていうかな、まあこれはどんな日本の禅宗の伝統だろうが、テラバダの伝統だろうが、チベットの伝統だろうがね、一旦、お寺に入っちゃうと、そのプライバシーっていうのはほぼなくなるわけなんですよ。もう入っちゃって、まあもちろん個人のねものも多少は持ち込みますよ、洗面浴とかそういうものはね。だけどほとんどのものはもう本当に共有していく、あるいは個人のものを持たないね、形になるわけですよ。でそこが一番違うところでね、まあ、普通はアパートに住んだり、あるいは自分の家に住んだりして、まあ、全て自分で固めますけども、一旦お寺に入っちゃうと、もうそれはないわけですよね。で入りたての人間というのは自分の部屋というのは持てないですから、みんなと共有の部屋に住んだり、ね、いろいろするわけですよ、ね。でそれでまあ一緒にそのなんていうかな、その修行をする、修行して一緒に勉強して一緒に修行をことをする、まあまあ、ここぐらいまでだったらまあそうだろうなってね、皆さん思うだろうけども、で次ぐらいからちょっとねあれしてきて、次はね Reconciling different viewpoints で、これはどういうことかっていうと、その、ビューポイントっていうのはものの見方ですね。でものの見方にいろいろな違いがあるんだけども、その違いをすべて受け入れた上で、和解していくっていうことですね。そして、practicing kind speech to avoid quarrel。で、そして、喧嘩をしないために、その kind speech、親切な、話し方をするっていうことですね。
うん、だから、まあ、これ要するにどういうことかっていうと、そのまあ一緒に住んで、あんまりその自分のもの、あんまりというかほとんど自分のものを、自分の個人のものを持たない、ね、全てを共有していくこと、ね、で朝、まあ、同じように場所で寝て一緒に起きていろいろして、してね、まあ、大体同じスケジュールに従って、生活するわけですよ、ね、でそれで、同じような、修行をして同じように、その自分の理解をみんなで一緒にシェアをしていく、ね、共有していくこと、ね、でそうやっていくうちに、まあそれはいいんだけども、当然、私とあの人とそしてあの人とちょっと物の見方が違うっていうことが当然出てくるわけね。でその時にどうやって、和解をしていくのか、そして、その喧嘩になることを避けて、でその親切な言葉で、話をしていくのかっていうね、っていう、ことですね。でね、まあそれは非常に何て言うかな、まあああいう瞑想センターみたいなところで住んでいたら、まあ24時間一緒だからね、まあ、どうせいろんなことあるんだろうな、だからまあそれを避けるためにね、こういういろんなね決まりがあるんだろうなってことは皆さんもお分かりだいたいされると思うけども、でまあそれはそうなんだけどもね、それが、一体どういうことなのかね、それをねこれから詳しく見ていきましょうね。でそれがじゃあどうしてそうなのかっていうところで、今までのねつながりと、今までの流れと来ていますね。で、まあ、今日のね、話の流れっていうのは、まあ、コミュニケーションをどうしていくかっていう話なんだけども、それがそのなんていうかな、今日のポイントはそのコミュニケーションが大事っていうことが、その二次的に三次的に大事ってことではなくて、一次的な部分で、最重要な部分で、大事っていう、そこがポイントなんですよ。わかります？だからね、そのまあどんな何ていうかな、どんな伝統だって、そのお互いに喧嘩しないようにね、お互い仲良くしようっていうぐらいのことは言うし、そのためにいろんな規則があるんだろうなってことは当然皆さんもだってわかるだろうし、だけどまあそれは何ていうかな、そのまあ、うまくやっていくためのそのまあ二次的三次的な決まりであってね、それよりか実際に一人でなんか誰とも関係を持たないで瞑想して、なんかジャーナに入っていくこと、ニッパーナを経験することの方が大事だね、と思うかもしれないんだけど、それは逆転してるんですよ。でどう逆転してるかっていうと、まず第一にそうだと、まずジャーナとかニッパーナなんて夢のまた夢になってしまうのね。わかります？なぜか。でここら辺がね、非常に皮肉なところでね。でじゃあどうしてそれがそうなってしまうのかっていうと、どこから、まあ、見ていきましょう。でまあ今日さっきも言ったように、このティク・ナット・ハンさんの、この戒律の文章の中に全てがもう答え出ちゃっているんだけど、ただそれを読み取るにはちょっと、大変なんだね。ちょっとそこをね見ていきましょうね。まずこう言ってるのは、おっしゃってるのはね、コミュニケーションがないことによって、その我々が点々バラバラになってしまって、でそれが苦しみを生んでいる。でこれはまあ皆さん当たり前と思うかもしれないです。だってそれはそうでしょうね。例えばどっかのお寺に行って、あるいはどっかの瞑想会に行って誰も話しかけてくれないとかね。あるいはなんていうかな、その まあ、それは別にその瞑想会だけじゃなくてね、職場だって、あるいは家庭だってね、旦那さんと奥さんとか全く口も聞かないって言ったらこれ地獄だしね、うん、地獄だし、それがその、苦しみを生んでるっていうのは、まあ、もう常識的な線でも理解できるわけですよ、ね。だけどここはね、もちろんその常識的な線でコミュニケーションが大事だよとも言ってる、当然もちろんそのレベルでも、解釈できるし、そのレベルでもやんなきゃいけないんだけども、もう一段も二段も深いところで言ってるわけね。でこれどういうことかっていうと、そのコミュニケーションがないってことは一体これどういうことか、それは要するに一人一人が、自分の殻に入っちゃってるってことでしょ。自分の殻に入っちゃってるってことですね。で、自分の殻っていうのは一体何でしたっけ、ね、自分の殻っていうのはもちろんそれは、自分の意見の塊ですね。自分の意見の塊ですか。ってことは要するに自分のこのいろんな、今までの使ってきた言葉で言えば thinking mind ですね。で、thinking mind の中にズブズブに入っちゃってるってことですね。いいですか。だからこれ何を言ってるのかというと、そのコミュニケーションができるとかできないっていうのは、あ、なんかあの人は社交上手だなとかね、あの人はなんか口がうまいなとかね、あの人はなんか、おしゃべりが上手だとか、そういうレベルの話ではないんですよ。でってことはね、どういうことかっていうと、例えばテレビのタレントさんで、非常に滑らかに喋、る人は当然いるわけです。だってそれで商売してるんだからね。だけど彼らがじゃあコミュニケーション上手、本当の意味でコミュニケーションしてるかっていうと、それは非常に、疑問になってくるわけね。だから この場合の、コミュニケーションっていうのは、そのペラペラペラペラ喋るとか、なんかその場に応じたなんか気の利いたことを話すとか、あるいはなんか非常に社交的だとか、あるいはなんかなんていうのかな、ミキシーとかフェイスブックとかなんか SMS、SNS を通じてね、たくさん友達がいるとか、でなんかスケジュール表が埋まっていてしょっちゅうね、いろんな人に会うとか、そういう話を言ってるんじゃないんですよ、ね。でなぜそんなことを言うかっていうと、もう皆さんだってもう何十年も生きてきてるわ、ご存知のようにね、非常に社交はうまいんだけども絶対に心を開かない人っているでしょ、いるでしょ、ね。でそういう人ってね、社交うまいんですよ。なぜかって言ったらば、そういう人気楽なのね。なぜかって言ったらば、そういう人たちは表面的なところで付き合って済むからね。だからお互いに心を開かないで、この表面的な部分でペラペラペラペラ社交的に、付き合うっていうのは、非常に他の人には楽なわけですよ。でなぜかって言ったらば、心を開くってことは非常に辛い、きついことだからね。だからここでコミュニケーションがうまいとかうまくいってないっていうのは、その社交的なレベルでの話では全然なくて、あるいはテレビのトークショーのレベルでの話では全然なくて、そんなことは一切関係ないんですよ、ね。友達が何人いようが、どれほど社交がうまかろうが、全くコミュニケーションができていない人っているわけね。いるんですよ。まあ私も嫌ってこと知ってるけども、だけどでここの場合のね、だから何度も繰り返しますけども、そのコミュニケーションって言っても、なんか、気の利いたことを言うとかね、そういうことを今言ってるんじゃないんですよ、ここではね。そうではなくて、本当の意味で、人と人とがコミュニケートしていくことね、人と人とが、つながっていくってことを言ってるわけね。いいですか。そこを間違えないでくださいね。で、ここではなんか話し方教室とかね、そんなことをやってるわけじゃないから、ね、まあ今なんか普通のそのなんかビジネスのためになんかうまい話し方ね、 ことを教えるそういう教室とか山ほどありますけども、今私がそんなことをやってるわけじゃないんですよ全然ね。でそうではなくて本当の意味でのコミュニケーションですね。 でそのコミュニケーションがなぜできないのかって言ったらば、当然、みんな我々はそのそれぞれの頭で で作られたそういう思いの世界にガチガチに入っちゃっているから、ね、結局そこなんですよ、ね、で、そしてでそれでまあね昨日のメールにもねどなたか書いてましたけども、コミュニケーションをするっていうことがその苦しみからの解放と、もう全く同じことなんだっていうのはこれどういうことですか。それはね、なんか与田さんが誰も友達がいなくてそれ友達ができたら幸せになった、そんな話こと言ってるんじゃないんですよ。そうではなくて、もし与田さんが自分のこの頭の中に完全に閉じこもってしまってね、そこで、なった場合に、その、この閉じ込められた中、その牢屋っていうかね、その部屋を出ることでしょ、コミュニケーションってことはね。だからそういう意味で、人とコミュニケーションするっていうことが、苦しみからの解放と同じなんです。同じってことは、要するになんかコミュニケーションすることでなんか気が晴れるからなんか楽しくなりましたっていうね、そんなこと言ってんじゃないんですよここでは、ね、なんか友達がたくさんいるとなんか気紛れてまあ面白おかしく生きられるからなんかそれで幸せになるとかね、そんなことを言ってるんじゃないんですよ。そうではなくて、そのコミュニケーションっていうのが、その我々コミュニケーションがないって、だからコミュニケーションがないってことがね、我々をみんな完全にセパレートしてしまう、分けてしまう、ね、そしてそれが完全に苦し、それがそのままそっくり苦しんでいるってことは、要するに、セパレーションとサファリングってこの2つの言葉を使ってますけども、それは2つのものがあるわけじゃなくて同じのことなんですよ。分かれているから分かれていることそのものが苦しいってことなのね。でその別れていることが苦しいっていうのが、何も友達がいないから苦しいとか、そういうことじゃなくて、そうではなくて、この私らのが頭の中に閉じ込められちゃっているってこと自体が苦しいってことなんですよ。わかります？ね。で、でね。で、そこを見てくれば、でそれで今日はね、コミュニケーションの問題と慈悲の問題、そして呼吸を見るっていう問題が全部つながってるってことをね、最初に言いましたけども、だんだん分かってきたと思いますけども、そのまずね、なぜ我々は慈悲を持てなかったのか、ね、でまあこれは先週も言いましたけども、そのまずね、全然慈悲が持てない自分っていうものをやっぱり認めるしかないわけね、最初の第一歩として。いいですか、まあ、だからそこをごまかしちゃったらば、なんとなくね、みんなで大人いごとすれば、生きとし生けるものは幸せでありますように、三平さったすきほんとってね言えば、なんとなく気持ちいいしね、なんか今日はちょっと瞑想会行って慈悲の瞑想して、ちょっと私慈悲深い人間になったかなってね思えるかもしれないけども、じゃあそれでなんか嫌なことがあったり、もう一気に崩れるでしょ、そんな慈悲っていうのはね。でその時に、その自分が慈悲ちょっと養えたかなと思ったのが、もろくも全部崩れたっていうことを認めるところから出発しかないわけね、我々。じゃあなぜ我々の慈悲っていうのは、そんななぜそんな弱くてもろくてフラフラで、で時々はなんとなく慈悲深い感じが時々持つんだけども、それ全然続かなくて、特に嫌なことがあった時、あるいは嫌なこと言われた時にね、全部崩れてしまうのはなぜかって言ったらば、とそれはね、それも先週、これはもう先週のテーマだから繰り返さないですけども、我々がこの thinking mind で、慈悲を、なんとか 育てようっていうこと自体が原理的に無理だっていう話ですね。無理なんですよ、ね、与田さんが今いろいろ考えて考えて考えているその心でもって、それでどんなテクニックを使って慈悲深い人間になるぞって言ってもそれは無理なんですよ。それは与田さんが悪いからじゃなくて、あるいは努力が足りないからじゃなくて、あるいはテクニックをなんか知らないからじゃなくて、そういうこと自体が原理的に無理だっていう話ね。でそれはなぜかって言ったらば、慈悲っていうのはそこには存在しないから、ね、でどこに存在するのかってことが、まあ、先週のテーマだったんですけども、でそうしてみるとね、わかると思いますけども、つながってきたと思いますけども、我々がこの自分がの頭が、こしらえた、この自分の牢屋ですよね、この牢屋の中に閉じ込められていて、でこの牢屋の中に閉じ込められることによってみんなとバラバラになってしまって、そしてそのみんなとバラバラになっていること自体が苦しくて、でそこでどんなに、頑張っても慈悲なんか全然持てなくて、当たり前なんですけどもね。ということは、じゃあ慈悲はどこにあるのかって言ったらば、この、牢屋を壊したところにしかないわけね。いいですか。でこの我々の thinking mind を手放したところにしかなくて、だから、慈悲の瞑想っていうのはね、まあ、これはもうちょっと先週の繰り返しになるけども、慈悲の瞑想っていうのは我々の thinking mind が、なんかテクニックを使うことによって、ここにあるなんか、慈悲っていうものを少しずつ強くしていく、大きくしていくっていうことではなくて、そういうことではないんですよ。そうではなくてね、この我々の、thinking mind を手放したところに本来存在している、慈悲、ね、そこに帰っていくことなんだっていうことなのね。で、だからそこに帰っていくにはどうしたらいいかっていうと、この帰っていく場所と私と隔てているものね、そこを見なきゃいけなくて、で それがセパレーションね、分けているものなんですよ。いいですか。でそして、結局ね、この分けているものを取り払った時に、私らはここで、本来ある慈悲とも触れることができるし、そしてこれだけで、まあ先週の話なんだけども、いいですか。そしてここにおいてのみね、我々はコミュニケーションができるってことなのね。わかります。コミュニケーションということは、結局この私と相沢さん、私と山下さん、私と与田さんとの間を隔てている壁を取り払うことでしょ。でこの隔てている壁っていうのは一体何かって言ったらば、それが我々の、thinking mind だ。そしてこの隔てている壁を取り払ったところに、我々はコミュニケーションができるわけだし、そしてその時に、その時に慈悲があるっていう、ね、その場所にはもともと慈悲があるから。だから慈悲の瞑想っていうのは、なんかね、ここにすでにある慈悲をなんかテクニックを使って育てることではなくて、この壁を取り払うことで、取り払ったところにある、慈悲に、基づいて、生きていくこと、それを、まあ、先週だと、慈悲に委ねていますかっていう、ね、ことを、津村田さんご自身が言ってましたけど、おっしゃってましたけども、そういうことなんですよ。だからコミュニケーションっていうのが、の意味がね、もう繰り返しますけども、なんかトークショーのホストの人が、まあ、ペラペラペラペラ、ね、うまい話術を使うとか、ね、そういう話では全然なくて、この私と、他人と隔てている壁を取り払うこと、そしてその壁を取り払う、この壁は私と他人とも、もちろん隔てているけども、それは、私をこの牢屋の中に押し込めてきた、そういう壁でもあるっていうね、っていうことなんですよ。だからいいですか。だから そしてそこでのみね、我々は呼吸を見ることができる。なぜかって言ったらば、我々がなぜ呼吸を見れなかったのか、ありとあらゆるアナパナのテクニックを使ってもね、ビルマに行ってもダメだったスリランカに行ってもダメだった、ね、10日間のリトリートに参加してもダメだった。なぜかって言ったらば、それは Thinking Mind で呼吸を見ようとしたから、ね、だから呼吸を見るっていうことは Thinking Mind が落ちたところで、そこで我々はただ、呼吸が現れているのをただ見ているだけっていうことですね。だから当然、呼吸が見れないのに、慈悲を持つってことはありえないし、で逆に言えば慈悲を、持たないのに、呼吸を見ることはありえないってことは、逆に言うと人とコミュニケーション、人とっていうかね、コミュニケーションということができないのに、呼吸を見るってことはできないってことになるでしょ。わかります、ね、だから、コミュニケーションっていうものができないってことは結局自分の頭の中に未だに閉じ込められているってことで、そして頭の中に未だに閉じ込められているってことは未だにシンキングマインドで生きているってこと で結局そういう人が、アナパナをやったらば、当然このシンキングマインドで何とかしてうーんって言ってね、あの呼吸を何とか捕まえてやろうっていう話になってしまって、それはもう本当に苦しみしか生まないっていうね、っていうそういうことになるんですよ。だから、結局まあ同じことを、呼吸瞑想の話でも同じだし、で先週だと慈悲っていうことでも同じだし、そして今週は、コミュニケーションっていうね、という、視点から今ね話をしています。ですか。でそして、まあだからそれが今の話が、あのそのなんていうかな、病状っていうか、というのかな、なんていうかな、お医者さんなんていう言葉を使うか知らないですけど、要するに、その人がどういう病気であるかということをね診断することですね。でその診断が終わった後に、いよいよ治療が始まって、でその治療としてはこう2つね、治療としては2つがあって、でその2つはどういう治療をしていくかっていうと、コンパッショネートリスニングとラビングスピーチってね、だから聞くことと話すことでしょ。だからコミュニケーションというのは双方向だから、だから聞いて話すわけですよね。だからその聞くことと話すことを2つの分野において、我々はある実践をしなきゃいけない。でその聞くっていう分野においてはどういうことかっていうと、コンパッショネート、あるいはディープね、だから要するに慈悲でもって聞く、そして深く聞く。で話すときはどうしたらいいかというと、ラビングスピーチね、まあ、だからこれも慈悲ですけどね。だからどうやら、慈悲っていうことが、またしてもキーポイントになるってこと分かるでしょ。そして、まあ、ディープっていうのは深くってことね、でそしてね、また今週もディープリスニングということが話題になりましたけども、じゃあ深く聞くでどうしたらいいの、どうしたらいいですかとにかくまあ聞きましょうっていうね、あなたの話を深く聞きましょうってね、まあこれはまあ世間のレベルでも言いますけども、だからなんていうかな、まあなんかいい加減に扱わないでね、まあ、だからその普通の世間のレベルでもその今人の話なんか聞かないじゃないですか。で 人と人とが今ろくに話し合ってないでしょ。で例えばね、そのいつもね、私なんていうか、まあ、最近あんまり行かないけども、昔まあ、あるレストランってことでもないんだけど、食堂みたいなとこ行ってでなんか食事していて、で隣の席に家族が来るわけですよ、家族連れがね、日曜なんかで、でたまの日曜でお父さんは多分平日は忙しいんだろうし、お母さんもまた忙しいんだろうし、で平日はだからお互いに夜遅くまで外出てて、家に帰ってくるの遅いからね、だからろくに朝早くから出ちゃうだろうから、ろくに平日そのお互いに話し合うっていうねことはないんだろうから、だからまあたまの休みに 一緒に食事をしてね、じゃあこれからいろんなことを話し合うんだろうなと思ったら全然話さないですよね全然話さないですよ。そのなんかお互いになんか 本を読んじゃったり、あるいはこの お得意 あの携帯メールをしちゃったりとかね。でだからそのなんていうかな、今人とが本当に、話し合う、あるいは人の話を聞くっていうことが実際にないできないでいる。でそれをしてくれるのが、まあ、プロの人ですよね。プロってことは要するに、まあ、お金払わなきゃいけないっていうね。でまあそれがあのカウンセラーっていう人であったり、ね、あの臨床心理士の人たちとかね、まあ、いろいろあって、で、まあ、それもまあものすごくしんどい職業なんですよ、ね、私も何人か友達いるけどもね、でそれかあるいはまあなんていうかな、あのまあまあ、本来だったらそれはお寺がやるべきことなんだけど、もちろん今のお寺は全く機能してないですから、まあ、それを今日本で普通のお寺に代わってそういうことをちょっとでも機能しているのは、まあ、いわゆるの、ね、普通の新興宗教の団体ですからね。で そこへ行くとやっぱり何はともあれやっぱりあれだけの人が集まるっていうのはね、話聞いてくれるからなんですよ。まあ皆さんどの程度関係を持ったか知らないですけども、まあ、私も関係ほとんどないんだけどね。だけどある大きなあの宗教そういう団体の、にちょっといい招待されて行ったことあるんですけど、やっぱりそういうとこだとその円座っていうね、丸くみんなで座って、で別にリーダーとかいないんですよ。先生とかもいなくて、でそのメンバーがただ丸く座って話すだけなんですよ。ね、うちのお父ちゃんがどうしたとかね、なんかもう本当にその仏教の話で全然なくてね、もう まさにあの自分の普段の悩みをただ話をして、だけどもその丸くなって座ったあの人たちが聞いてくれるんですよ。でそして聞いてくれるってことがどれほどその人にとって救いかっていう、ってことはなぜかって普段は聞いてくれないわけでしょ。誰も聞いてくれないから、だからそういう宗教団体の集会場へ行ってね、で丸くなって座って、とにかくそこ少なくとも、この部屋に部屋この部屋で丸く座っている人は私の話を聞いて一緒に涙してくれる人もいる、ね、それが本当の意味で救いになってるっていうね。あ、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと待って、本当の意味の救い方とか、ちょっとそれはちょっと待ってくださいね。で だけどそのぐらい、今とにかくいない人の話を聞いてくれる人が、ね、でそういう意味で、この実際に慈悲を持って聞くことと、そして、それは聞くことでしょ、で話すことね、ラビングスピー慈悲を持って話すこと、この2つが、一番重要な、実践になるってことは、要するにこれは今治療法を言ってるわけね、今まであの病気の診断をして、病気の診断というのは、我々がコミュニケーションができなくて完全にバラバラになっちゃってる、それが我々の苦しみなんだという、ね、ことを言って、いいですか。でそしてでだけども、じゃあ、ね、深く聞きましょうって、ね、言ってどうしたらいいんですか、深く聞くって、ね、でじゃあ深く聞くってどうしたらいいかっていうと、その逆を考えればいいわけね。あるいはどうして我々は話を聞けないのか、もう非常にこれは簡単で、まず何をするかっていうと、ジャッジしてしまうわけね、判断してしまう、いきなり判断するんですよ。ああ、あの人はなんかって、そのなんていうかな、もうすでにね、その相田さんが口を聞く前にもうすでに私の中で相田さんのイメージがあってね、で相田さんというのはこういうやつだってね、勝手なあの決めつけがあって、でその相田さんっていう人は私のカテゴリーの中でここに属する人だから、だからこのここに属する人が言うこと、ああもう分かった分かった、あもう言わなくても分かってるよってね、もうそうじゃないですか。それが、日本人の間でももちろんそうだし、ましてや日本の外の人だしね、外国の人って言った場合にもういきなりそうなっちゃうわけですよ。ね、ああまあ、あのアメリカ人がまだ何か言ってるよとかね、 あ、またあの中国の人が何か言ってるよとかね、いきなり絶対にその人の話を聞かないで、自分の中にあるアメリカっていうカテゴリーとか、自分の中にある中国っていうカテゴリーとか、自分の中にあるね、そういうカテゴリーの中に入れてしまう。絶対に聞かない、ね、そして、次がリアクト、一気にもう瞬間的に反応してしまう、ね、ですね。だから逆に言うとね、そのディープリスニングとかコンパッションリスニング、慈悲を持った聞き方、深い聞き方をしないためには、ごめんなさい、するためには2つのことを避ける。で、2つのことは、そういう判断をすることと、そして、リアクトすることね、リアクションすること、それもすぐにね。で、これは、どういうことでしたっけ、ね、これは、まあ、ちょっと最近慈悲の、ごめんなさい、エゴの話をしてないから、あれですけども、これがまさに我々のその慈悲の、ごめんごめん、なんか同じだけど、エゴのあり方でしたよね。要するにジャッジしてしまうね、そしてリアクトしてしまうことね。だから私が、私のエゴとしてどんな人に出会っても、私はもうすぐにその人をジャッジしてしまう、そして判断してしまって、ね、判断っていう日本語にどうか分かんないけれども、英語のジャッジっていうのはちょっとかなりきついんですよ。で、英語でジャッジメンタルっていう言葉があってね、すぐに何でも決めつける人ってね、これ非常に重たくて、だいたい悪い意味で使うんですけど、ね、He is judgmental って言うんだけど、とにかくもう人の話を絶対に聞かないで、もういきなり自分の中にあるその人のイメージ、その人のカテゴリーを言って、決めつける、ね、それがまあもちろん人種のあれとなったらね、白人の人が、ね、アフリカ系の人に対して非常に、そういう決めつけをして、逆にアフリカ系の人が白人のね、ワスプの人に対して決めつけをする、ね、そういうこともいくらでも起こるわけですよ、ね、でそれが、そういうのをジャッジって言って、非常に重たくて悪い意味です、ね、でだけどもそれは一体それどういうことだったのかっていうと、それはすべて、我々のエゴの働きですねっていうことが見えてくるはずなんですよ。だからそこら辺がポイントです。いいですか。だから皆さんね、今度ね、まあ皆さんだって世間で生きてるわけだから、いろんな話を聞くわけじゃないですか、ね、でその時に、まあ、人の話もいいんだけども、その人の話に自分がどう反応しているかね、ね、そこを見てください。そして我々はそのまっさらに人になんか会っていないんですよ、ね、我々は絶対にね、あの人はこういう人、男だから、女だから、ね、年上だから、年下だから、ね、でも いきなり全部決めつけて、絶対に生の形で人に会わない、そして絶対に生の形で人の話を聞かない、本当聞かないんですよ、ね、っていうのは私もよくわかるんだけど、私はほらもうこんな衣着ちゃってるじゃないですか、ね、で結局ね、まあ、こんな衣着てると、今日は久しぶりにフォレストモナステリーの衣なんだけども、もう私っていう人間はもうこうだってね、いう決めつけがあって、で私が言うことを聞いて、私がこれから喋ることを聞いてどうこうじゃなくて、もうすでになんか、あ、もう聞かなくたって分かってるよ、あんたの言うことはっていうなんですよ。で結局ね、この新しい地球の会の最初の時にも言いましたけども、 なぜ今まで違う宗教同士の対話っていうのはほとんど意味をなさなかったのかっていうと、非常に話は簡単で、お互いに聞かなかったんですよ。聞いてないんですよ、人の話なんて。そのにこやかにしてますけどね、みんな耳塞いじゃってるんですよ。仏教とキリスト教があった時ね、はい、にこやかに握手をするけどね、仏教の人は自分の耳を塞いで絶対にキリスト教の話を聞かないし、でキリスト教の人もまた耳を塞いで仏教の話を聞かないし、そして日本仏教の人はテラバダの話を聞かないし、テラバダの人は大乗仏教の話を聞かないし、ね、チベット仏教の人は、まあ、他の話を聞かないし、驚くべきことですよ、本当に。皆さんピンとくるかな、そこら辺。話聞いてないんですよ。ね、だけどもそこで本当に話を聞いたらすごいことが起こる、ね、で結局私の今までの経験から言うとね、その私も本当にたくさんのお坊さんたち会ってきたけども、本当に、皮肉なことにトップの人たちは話を聞きます。トップっていうのはその教団のトップとかじゃないですよ、ね、教団のなんとか監修さんとかそういう話じゃなくて、本当の意味で、修行のレベル、ね、勉強のレベル、ね、人格のレベル、そういう本当の意味で実質的な意味でトップの人ね、まあ、法王様という人はもう実質的にはトップだし、形質的にはトップですけども、ね、まあまあ、それはそうですけども、だけど本当の意味でトップの人っていうのは人の話を聞くんです。それなぜかって言ったらば、その人たちはもうその人たちを閉じ込めていた牢屋から解放されて、そしてその人たちを閉じ込めていた自分の考えの牢屋ですねから解放されることによって、あるリアリティに触れているから、ね、でそのリアリティに触れていることが、もちろんそれがエンライトメントでもあるんだけども、そしてこのリアリティに触れているから、そこはそのまま慈悲の場所だから、当然非常に慈悲深い、ね、そして、ここに触れているから、それはこういうその人たちを閉じ込めていたいろいろな考え、いろいろなものから解放されているから、当然その人たちはコミュニケーションができる。それがただ単に話がうまいっていうことじゃなくて、本当の意味でのコミュニケーションができる。なぜかって言ったらば、その人と人との間を塞いでいて、ね、妨げていたこの壁が、壊れているから。だからこの壁がリアリティとの間でも落ちてるし、人と人との間でも落ちているから、その人たちは本当の意味で、悟っているし、本当の意味で慈悲がもちろん溢れてるし、本当の意味でコミュニケーションができる。だけどもそうではなくてね、いまだに閉じ込められちゃっている人たちっていうのは、コミュニケーション無理なんですよ。だから絶対に人の話を聞かないで、すぐにジャッジしてしまう、そしてすぐに決めつけてリアクトしてしまう、ねね、でそしてそれが聞くことですね。でそしてじゃあそれが分かった上で、今度はこちらが何かを話さなきゃいけない。じゃあその時どういう話をすればいいかっていうと、まあ、ラビングスピーチなんだけど、まあ、慈悲深い話なんだけども、避けるべきなのは、ディスコードです。ディスコードだから不調和ですよね。喧嘩になるような、喧嘩になるようなとか、コミュニティが割れちゃうような話はしないっていうことですね。いいですか。でそして、この文章で言うとですね、いつでもコミュニケーションをオープンにしていくこと、ね、なんていうかな、もう絶対あなたの話は聞かないって、ね、ことじゃなくてね、いつでもいいですよ、ね、いつでも話を聞くから、ね、いつでも来てくださいっていうふうに、その何ていうかな、一般に何時来てもいいでっていう話じゃなくて、まあ、ちょっとそれは都合があるから、それは何時から何時まであるんだけど、だけどいつでも話を聞く、ね、そして、お互いの間にできて、過去にお互いの間に何かのいさかいがあったらば、それを、和解していくこと、直していくこと、ね、そして全てのコンフリクトね、紛争を解決していくこと。 ってことはこれどういうことかっていうと、その今までね我々は、エゴとして生きていて、でこれはもうずっと言ってきましたけれども、エゴとして生きてきたならば、エゴ同士っていうのは必ずぶつからざるを得ないんですよ。これはもうそういうものなの ね。だからエゴとエゴとがぶつかっがお互いに出会ったらば、そこには必ずいさかいしか起こらない、ね、だからで我々が今やろうとしていることは、そのエゴを乗り越えたところで全く新しいコミュニケーションの形を作っていこうということでしょ。全く新しい人間関係を作っていこうということでしょ。でそのためには今言ったようなことね、深く聞くこと、絶対に自分の頭の中に閉じこもったままで人を判断したり、人をリアクトしたり、ね、反応したりすることはしない、ね、そしてで話すときはお互いがコンフリクト、いさかいを生むようなことはしない、ね、ってことを、まあやるわけですけども、だけど今まで、あまりにも長い間我々はエゴとして生きてきて、そしてエゴとして生きてきたら必ずぶつからざるを得なくて、だから必ず今まで、いろんなぶつかり合いを生んできてしまった、ね、だからその始末もしなきゃいけないわけですよ。お互いにもういろんなことがあったから、だからそのお互いにいろんなことがあったことを、これからどうやって和解に持ち込んでいくか、リコンシリエーションしていくか、ね、そして、どんな、いさかいの一番その一番ほんのちょっとしたことね、ことでも、そのほんのちょっとしたところで、抜いていくこと、ね、これはね畑とかやっていくことがある人なら分かると思うけども、その何ていうかな、雑草とかっていうのは、もう大きくなってもどうしようもないわけね。だけど雑草だといきなり大きくなるわけじゃないわけで、最初は本当小さいんですよ、ね、で小さいところで処理をしていけば、非常にパッパッパッパッパッってやって、簡単に雑草のコントロールなんかできるんですよ、ね、だから、人間と人間との間のいさかいっていうのもそうで、もう大きくなっちゃって、それがもう暴力沙汰に発見なるまで発展しちゃったらもう非常に難しい。だけどもいきなり暴力沙汰なんかならないわけ で必ず最初はちょっとした、すれ違いとかね、ちょっとしたいさかいがあって、それはまあ無視しようと思ったらできるんだけども、そのまだ赤ん坊の状態の、ところでそれを解決していくと、ね、だから赤ん坊の状態のところで解決していくことっていうことと、もう過去から続いていることをどうやって和解していくかっていうね。だけどもこの2つをやんなきゃいけない。だけどもそれは我々がエゴとして生きるのではないね、生き方、それが新しい地球での生き方になるんですけども、そういうことをしなきゃいけないね。だから、まあ、この回はね、新しい地球のあり方を考える回なんだけども、新しい地球での、一番の、ね、生き方の根本的なところで今日お話ししたコミュニケーションというのがあって、でこのコミュニケーションというのはただに仲良く行きましょうとかね、まあ、なんかよくにほらカトリックの教会だとほらなんていうの、握手するじゃない、いきなりね、なんかいきなり私隣り合った同士がね、まあそれもいいんですよ、それもいいんだけど、それもいいんだけど、だけど本当の意味でただ仲良くすることがっていうのが趣旨じゃなくてね、そうじゃなくて本当の意味で我々がこの自分が閉じ込められた牢屋から出る、そしてその牢屋から出ない限り我々の本当の意味でのコミュニケーションができない。ね、だからコミュニケーションということと、慈悲ということと、そして、呼吸を見るということが全部同じことなんだということですね。だけど同じことだけども、まあ、それはいろんなアスペクトがね、いろんな要素があるから、今日はコミュニケーションというね、角度から考えてみましたね。だからおさらいしますと、どういうふうにコミュニケーションしていくかというと、一つは深く聞くことね、慈悲を持っていくこと、でその時に すぐに判断したり、すぐに、決めつけたり反応したりしないってことね。でそして、話すときには慈悲を持って話す、でその時にその人をバラバラにするようなことは言わない。でそこいらへんから、まあ、これはお釈迦さんも細かく決めてるでしょ、まあ、今日はやらないけど、だから例えば本当であってもそれが何の意味もなかったらそういうことは言ってはいけないわけですよ。あなたちょっと顔がおかしいですよだって、ね、そんなことを言ってもね、そんなそれは本当かもしれないけども何にも生まない方はそれは言ってはいけないことなんですよ、ね、だから そういう意味で何を言うかっていうことに、みんな、我々のね知恵が全部かかってますから、だから、自分が何を言うか、これをね、まあ、学校の先生とか、ね、お医者さんとか、ね、いろんな立場があるわけで、そこで、素晴らしいことを言ったら本当に世界を変えられるし、でまずいことを言ったらぐちゃぐちゃになってしまうね。それぐらい言葉っていうのはパワーを持ってますから、そこをね、考えていきましょう、ね、はい。今日はちょっとコミュニケーションという立場からお話をして、で今からちょっ とトイレ休憩10分ほど取ってから、呼吸を見ます、ね、でだけど繰り返しますけども、呼吸を見るっていうこととコミュニケーションっていうことは全然バラバラの話であるわけがなくて、ね、コミュニケーション今まで先週は慈悲を送る場所と呼吸を見る場所が同じだって言いましたけども、じゃあそのあれで言うとね、今週は、コミュニケーションできる場所と、呼吸を見る場所は同じだって言えます、ね、じゃあそれを具体的に見ていきますので、じゃあちょっと10分ほど休憩しますので、おトイレ行きたい方は行ってください。